地獄先生ヌーベイ、この世の中には目には見えない闇の住人たちがいる。で、この前の第5話のシークレットナレーターの正体は俳優沢村一樹。公式サイトのトピックスで本人曰くナレーションに参加できて楽しかったです。ドラマにもぜひ出演してみたいですね。ヌーベイは自分の子供たちも大好きな番組なので、ナレーションの声が僕とわかるか家族の反応を見るのが楽しみです。なるほど、まあエロ男爵もね、しっかり家庭ではパパしてると。ということで、まあこれまでのシークレットナレーターのラインナップは、第1話の稲川淳二に始まって、第2話堀北真希、第3話平成ジャンプの山田涼介、第4話船越英一郎、で、あと公表されているのが佐野史郎と、アニメでのヌーベイの声優沖合龍太郎。果たして今度の第6話はこの2人のうちどちらかなのかね。で、ところでシークレットナレーターを当てるクイズの商品なんだけどね、 A 賞スタジオ見学、マイワペア2組4名様、ただしスタジオまでの交通費などは自費。そして B 賞、番組ポスター&番組グッズ、マイワ10名様ね。で、ちなみに第1話と第2話の A 賞当選者の方々が先日スタジオ見学にいらっしゃったそうで、で、撮影の合間にはね、ヌーベイ役の丸山隆平ともお話をしたりと、楽しい時間を過ごされたとのことでね。まあ確かにドラマの撮影現場の見学っていうのはね、本当に滅多にないチャンス。ただし A 賞は第7話までの商品っていうことなので、チャンスはラスト2回ね。で、物語の方は第5話が原作漫画で人気のエピソード、真夜中の優等生、人体模型の人間になりたいという夢にヌーベイがいかに向き合うかね、なかなかの感動ものだったんだけど、ただまあこれに関しても小学校が舞台の原作と比較してしまうとね、やっぱり高校生であることに、特にね、人体模型のあのジンタが、どうしても違和感を覚えてしまうのは禁じ得ないところだった。で、ちなみに今回の生徒主役山口明と人体模型のジンタを演じたのは清水和樹。1990年生まれの24歳。なんと中川大志、吉沢亮、佐野日向子と同じく、この前の7月クールフジテレビの水球ヤンキースからのスライド組ね。で、とにかく24歳にして2クール続けての高校生役を頑張ってる清水和樹に続いて、第6話では同じく実年齢24歳の桐谷美玲演じる律子先生こと科学教師の高橋律子がメインとなるエピソード。やはり原作でも大人気の妖怪おはぐろべったりが登場。桐谷美玲のおはぐろ姿にお目にかかれそう。NHK 大河ドラマ軍師官兵衛の時でさえ見られなかったのにね。で、さて、そんな地獄先生ヌーベイには今回もおなじみのあの方からメールが。妖怪退治がなければモコミッちゃんが主役のような気がしてならない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。地獄先生ヌーベイ第5話、今回は人体模型の悲しきストーリーでちょっとほろっとしてしまいました。それにしても、ジンタが取り付いたアキラくんをはじめ、高校生には見えない生徒がたくさんいるということも、ドラマを見ていて気になっています。高校生には見えない生徒が出てくる学園ドラマの映画といえば、1978年のミュージカル、グリースを思い出します。主演は、サタデーナイトフィーバーでブレイクした直後のジョン・トラボルタと、ポップミュージックのお姫様的存在だったオリビア・ニュートン・ジョンです。公開当時、トラボルタは24歳。オリビアはなんと30歳です。加えてオリビアにとってグリースは映画デビュー作だったのです。その後、ザナドゥ、セカンドチャンスなど立て続けに映画に出演した後、映画には全く出演しなくなってしまいました。が、その中で彼女が一番輝いていたのはやはりグリースですね。この3本の映画に出ていた頃から彼女が歌う音楽もポップスからロックへと近づいていきました。オリビアにとって映画での仕事が歌手としての大きな転機になったということは間違いないと思います。 そのオリビアももはや66歳です。今でも DVD でグリースを見ることがあります。名曲揃いのダンスと妙に老けた高校生たちの姿をいつも楽しませてもらっています。地獄先生ヌーベイもいよいよ後半戦に入りました。妖怪好きの私にとっては有名どころの妖怪がたくさん登場して何とも嬉しい限りのドラマです。後半戦も楽しい土曜の夜を味わいたいと思います。
なるほどね。
うん。ということで、何はともあれ地獄先生ヌーベイ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。